夜の面白ビジネストーク、
稼がないと。
この番組は好きと仕事とお金と夢をテーマに、株式会社アドプロモート代表取締役吉田秀樹さんがご自身の経験をもとに好きなことを仕事にするコツなどをおしゃべりしていきます。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えします。
こんばんは。稼がないと第3回目の放送が始まりました。本日の MC を務めるのは IT の駆け込み寺吉田秀樹と、
ゾンビ大好き、落語も大好き、渡来ゆきでお送りします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうあっという間の3回目、もうね、はい、なんかもうね、もう1月もね、もう19日ね、もうお正月気分消えました。
消えましたね。
消えました。完全に消えました。
消えました。
現実をもう見てますか。
現実をもう餅も消費しました。
そうですか。餅もね、まだこの辺私あの胸のあたりがうーんって感じなんですけどね、おかげでこんなに太っちゃいました。
変わら、
すいません。前回、はい、なんかゾンビ大好き渡来ゆきだったんですけど、なんか増えてません？ゾンビ大好き。
1回目の時もちゃんと言いました。ちゃんと言いました。
もう一回
です。ゾンビ大好き、落語も大好き。
あ、落語も大好き。
落語も大好き。
今日はね、あの後半戦のコーナーで、ね、落語ではないんですけどね、
はい、ちょっと
ドラマチックにね、
私の役者の一面というか、うん、声優としての一面を見せれるコーナー、
ね、はい、声優とね、役者と落語にはもうやなんないですか。落語は仕事にしたりとか。
落語は仕事というか、今好きでやってる段階です、ね、
ゾンビは仕事にしないんですか。
ゾンビも仕事にしたい。欲張り。欲張り。まあね、急にこんなテンションが出てき
ましたね。一応好きを ね、はい、ね、仕事にっていうのがテーマなのでね、
はい、
もしゾンビも仕事にできるアイデアがあればね、コーナーやっていきたいと思いますけども、
はい、
前回はね、ミキティの方がね、
そうです ね、うん、チョコステ聞きましたよ、
ね、カラオケね、
役立つ。そうそう、感じの、
ね、で今回はね、テーマは、好きを仕事にしている先輩をね、実際に紹介して、はい、いろいろと根掘り葉掘りじゃないですけどね、
はい、
うん、もう裸にしていこうかなと思ってます、
はい、吉田さんのコーナーの方もこう盛りだくさんというか、
うん、そうそうそう、
みちみちな内容に。
そうなんです、そうなんです、はい、
楽しみです。
で、ね、うん、今日の ね、記念すべく、ね、第1回目のね、ゲストのご紹介なんですけれども、この番組のね、実は、はい、ね、できたきっかけというかですね、うん、その出会いをいただけた方なんです、
はい
はい、でこの番組の実は、はい、担当さんでもある、高村さんで、ちょっと渡来さんの方で、ね、経歴も含めてご紹介していただけると嬉しいなと思います、
はいはい、お名前が高村真代さん、出身地は栃木県栃木市の出身です。平成11年より23年まで NHK 各局、これが津市ですかね、津、長野、新潟、宇都宮でテレビを中心にキャスター、うん、リポーターとしてご活躍。平成24年に独立されてフリーアナウンサーとしてラジオ番組のパーソナリティ、リポーターを務めるほか、ブライダルやイベントの MC、ナレーション、地域紙のコラムなど幅広い分野でご活躍中です。アナウンスレッスンなどの講師業も行っているそうです、
うん、
すごい、私も習いたい方で、どうぞ。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、なんかすごい紹介をしていただいちゃって、汗が、
いい、
ね、待っている間に汗が止まらなくなっちゃいました。
いつもどっちかというと私が汗かけ、ね、かく方だったんですけどね。ね、もう本当にもうこの番組ができたきっかけですからね。
いや、まあ、そうですかね、うん、一番最初 にあの吉田さんが出された本を、うん、はい、私がインタビューさせていただいたことがきっかけで、
そうそう、
はい、
あそこからの出会いでこの番組につながった、
ね、そうで番組出させていただいてね、うん、はい、やっぱりこう好きなことを仕事にしている人をね、やっぱりもっともっと幅広くね、
はい、
もうご紹介していきたいっていうのがね、
はい、
元々のこう趣旨で、
はい、
うん、あったのでね、 こう、
うまいことこう、ね、こう縁がつながって、
そうなんです、私も喋るのがね、あの営業出身なんでね、嫌いではないので、もしよかったら番組ね一緒に作ってもらえませんかって言ったら実現しちゃったんです、これ。
わ
ー、うん、ただね、私やっぱりね、はい、素人に毛が生えたようなね人間なので、喋りがねと思っていやいやいやいや、まだ慣れてないんですけど。
そんなことないですよね。いやいやいや、1回目2回目と、もちろん私もね、あの宅と言われるガラスの向こう側でね、
はい、
聞いてますけれども、すごいですよね、
はい、声綺麗じゃないですか
急に、まあ、今の流れで声綺麗じゃないですかっていうと、俺の声綺麗だろみたいになります
ではなくても
高村さんの声が、
いやいやいやいや、ただ今日はいろいろビジネストークで吉田さんにいろいろ質問をされると聞いてきて、
私
インタビューをするのは大好きなんですけど、されるのが本当に苦手で、もうどうしようかなと思っているので、あの一問一答ぐらいで、あのいっぱい質問してください。
わかりました、もういっぱいしちゃいますね。
苦手なんでって言った時の吉田さんの顔、悪魔みたいな顔して
ます。そうですか、ゾンビじゃないんですか。
ゾンビじゃないです、
ね、あ、違います、
ちゃんと質問しまし
ょう。はい、じゃ早速ですが、ちょっとね、あのおそらくリスナーさんもね、はい、こういうこと聞きたいんじゃないかなというのをピックアップしてきました。
はい、
はい、まずあの1問目ですね、質問、フリーになったきっかけ。
きっかけ、うん、
きっかけです。これをちょっと欲しいな。
確かに気になりますね、うんうん、
これただ割と単純で、はい、女性はもしかしたらぶち当たる壁の一つですけど、
はい、
出産ですね。
出産、
はい、6ヶ月ぐらいまで仕事をしていて、はい、7ヶ月で辞めたんですけど、
はい、
やっぱりなかなか、はい、あの毎日毎日ハードな職場にいたのもあったので、まあ、ちょっと一休みしようかなっていうのもあって、うん、出産を機に辞めてっていうところですね。
あ、なるほどね。あ、 NHK なんでやっぱりいろいろとこう、あ、こ
う、そうですね、あとどうしても転勤というか移動がつきものだったりもするので、栃木でちょっとこう腰を落ち着けて仕事というかね、う、人生をこう、はい、つないでいきたいなって考えた時に、
はい、
じゃあ一回ちょっと、まあ、お休みも含めてやめようかなっていうところで、はい、
でフリーに。
そうなんですよ。なので、なんていうんですか、フリーになるためにっていうよりは、一回お仕事をお休みしようっていうところでやめたんですよね、はい、なので純粋にイコール独立とかイコールフリーっていうわけではないのかもしれないです。
じゃああれですか、そのお仕事を辞めて、はい、出産を機に辞めて、はい、でこう子育てしてる最中やっぱりこうそわそわしちゃったんですね。
うん、そうですね、ゆくゆくはまた仕事は再開したいなとは思っていたんですよね、はい、ただやっぱりこう子育てしながらどれくらいできるのかなっていう不安もあったので、うんうん、本当に生まれて3ヶ月目ぐらいで司会業でちょっと復帰をし、はい、復帰とまでは言えないんですけど、マイクをまた握り始めて、まあ、これくらいのペースであれば月に 1,2 回とかならできるかなと思いながら、徐々に徐々に試運転を始めて、
へー、じゃあ結婚式の司会なんかもやるみたいな。
やりますね。そうですね、その復帰をした時は結婚式の司会からでしたね。やっぱりある程度コンスタントにあるお仕事を、 NHK を辞める前から実は、はい、あのここだけの話ですけどちょっとずつ準備をしていてですね
なるほどなるほど、
辞めるし、こう動けるうちにちょっと現場を見たりとか、うん、研修的なことを個人的にしておこうというところもありまして、
はい、見据えてみたいな。
そうですね、はい、
もう完全にもうね、あの好きなことっていうか、もう 得意なこと。
いやいや、得意ではないんですよ。
得意ではないんですか。
本当にこれ
私なんか聞いててもこんなに素晴らしい声でね、
もう
初めてお会いした時にそう私言いましたもんね、綺麗なお声でちょっと勉強させてください。
セクハラみたいですね。
すいません、なんかちょっとあのそんな怖いですね。
ちょいちょい入りますね。
雑誌よ。
ね、もうい
やでもいい声、お声ですごい、
ね。そうそう。だからもう私なんかからさ、天職かなと思ってるんですけどね。
いや、ただでもこれちょっとお話それちゃうかもしれないんですけど、うん、私声に関してはずっとコンプレックスがありながら仕事をしていたので、その少なくとも得意だからではないんですよね。
へ
え。息が止まっちゃったよ。
二人してポカーンってしちゃいます、
うん、そうなんですもうね
、うんうん、好きで得意でもう才能があってみたいな。
ただこのアナウンサーの仕事もいくつも種類があって、
はい、
ただひたすら喋るだけではなくて、
はい、
あの取材をしたりとか人に会ったりとか、
はい、
いろいろあるじゃないですか、
はい、
その分野の中でも私どちらかっていうとその、はい、取材をしたり人に会ったりっていうところが好きなので、はい、声だけで勝負をするっていうよりはそのジャンルの中でいくつかあるうちの好きなこともあり、
はい、
苦手な分野もありなんですけど、総合的にやっぱり好きで今に至るっていうところですよね。
そうですね。 で、まあ、好きも、ね、苦手なこともっていろいろある中で、じゃあちょっと、前職の、ね、こう NHK で働いてた頃のもうフリー、まあ、要するに働いてた時とフリーで実際にやってみた時の、まあ、大きな違いっていうか、
うん、
うん、これも本当に体験され、ね、実感された方だからこそお伝えできるものだと思うんですけど、はい、その辺ちょっと教えてもらえるとなと思います。
そうですね、はい、やっぱりスケジュール管理を自分でする、うん、できるっていうところですかね。
あ、なるほどなるほど。
やっぱり会社員の方もそうだと思うんですけど、はい、うんうん、もう自分の日程は局が握ってるじゃないですけど、うん、基本的にね、うん、こうお休みの日数は決まっていて、はい、でもそれが流動的になったりして、
はい、
もう本当に新人の頃にすっごくどうしてもどうしてもこの日は休みたかったっていう時に、うんうんうん、もうここしか取材行けないよポンって言われて有無を言わさず仕事が入って、それからはもう土日なんてっていう遠い目になってからはもうそういう大事なそう予定は入れられないっていうような思いに駆られたこともあったんですけど、フリーになるとあのお仕事もある程度自分でマネジメントしなきゃいけない部分もありますけど、プラスに捉えると自分でスケジュール管理ができるっていうところが、まあ違いというかいいところというか、
なるほど、まあ、その分責任はありますからね。
そうですよね。それに伴って違いで言えばやっぱりお給料の変動があるっていうところですね。
なるほど。あ、ちょっと質問
なんですか、
ぶっちゃけ儲かりますかっていうところでちょっと順番変えちゃったんですけど、
今アキンドの代わりになりましたね。
また悪魔の代わり
ね、
そう、その辺、そうですね、ただまあ、仕事の量と、そうですね、今のところは、
はい、
まだ正直追いつかない部分もありますね。それはこうちょっとそれこそこのテーマと一緒なんですけど、はい、好きなことしか私していないので。
あ、現在ですね、
はいはい、あの放送業と司会業と両方ある中で、うんうんうん、やっぱりその先ほどお伝えしたこう取材をしたりとか、
はい、
インタビューしたりするのが好きっていう部分でいくと、うんうんうん、どうしても放送業の方にどんどんこう力を入れている部分もあるんですけ ど、
なるほど、
そのあたりでこうやっぱりギャランティーの部分とのこう関連性を考えると、うん、もうちょっとバランスをねっていう部分もあったりはするんですけど、はい、
ということはあのぶっちゃけ儲かりますかっていうことに関しては明確な答えにはな、
そうですね、
三角クエスチョンみたいな感じ、
まあ、今後の課題でもありますかね。
ですよね、はい、これ実はねあの私もたくさんのね、はい、やっぱりね、社長、まあ、一人でビジネスやってる方から経営者の方にね、相談のもう本当にベスト3に入るぐらいの、これやっぱり儲かるのみたいなね、うん、これがやっぱ課題ですよ。
私も聞きたい、どうやったらこうね、こう、うん、クオリティを高めていくのと同時に自分自身のこう、まあ、ブランド力というか、うん、価値をこう高めていくみたいな部分って、ね、多分フリーランスの方みんな苦手なんじゃないかと思います。
まあ、実は私も含めてずっと悩んでてね、
うんうん、
この辺はやっぱり長くなるので、まあ、今日はちょっとまた別の機会にってことなんですけど、
今後のこの番組に私が期待することでもあります ね、
はい、
ね、
実はねこれある時突然やってくるんですよね、その機会が。びっくりしました。えって感じですね。
今同じタイミングで河原さんと
本当です。それまでは本当に私も借金返さなきゃなんないので必死だったんで、うん、本当にねどうにかしてもっとね、ロイヤリティ上が、
ロイヤリティを上げる、
そうそうそう、
ね、ギャランティーも上げ
る、ギャランティー、ギャランティー、ね、ギャランドじゃなくてギャランティー、ね、すいません、ね、アナウンサーあのまだ MC 慣れてないんですいませんね。ね、どうやったら上がるかなっていうふうに思ってたんですけどね、ある時突然やってきますから、ね、これはまた次回以降、
はい、
はいはい、私も勉強したいと思います、
最終回までには。
はい、
でまあいろいろあるかとは思うんですけれども、唯一ねやっぱりフリーになって独立をしてよかったなっていう ねあると、
その辺も先ほど言ったことともしかしたらちょっとこう、うん、リンクしちゃうんですけど、うん、やっぱり自分のやりたいこととか、はい、プライベートも含めて、
はい、
自分でこう決められる人生設計も含めて、今まではある程度移動とかをするたびに、
はい、
プライベートも結構大きな変化になるんですけど、三重県から長野に行って、長野から新潟に行ってっていうとあるんですけど、それはまあ自分で選べる決められるっていうところでしょうかね。あともう一つは、
はい、
あの自分で仕事をいただいて、それをイエスノーで選んでいただいてるので、
はいは
い、言い訳をしないできないっていうのは精神的にはいいかもしれないです。
そうですよね、
やらされてる感はないので。い
や、そうですよね、
はい、好きでやってるっていうのが、うんうん、
まあ、もう本当にそれに尽きると思いますね。本当にもう同感です、うん、私なかなか痩せられないんですけど自分でコミットしないからだって言われるんですよね
なるほどね、
痩せなきゃダメだお前なんて言われて、いや別に痩せなくてもっていうのが多分心のどっかにあるんでしょうね、うんうん、それやっぱりね、ちょっとすいませんダイエットの話
で、ね、でも言い訳できちゃうとそういう結果になっちゃう部分もありますもん ね、うん、ね、はい、
分かりました。じゃあ私もちょっとダイエットに至ってはコミットするようにそんなダイエット企画ありましたよね、結果にコミットなんてね、はい、
はい、すいません
本当に話暴走するんです私ね、はい、じゃあ最後にちょっとね、これね、やっぱり今回ね、たくさんの方が聞いてらっしゃると思うので、まあ、この放送を聞いていただいているリスナーさんに何かね、こうメッセージを、ね、言っていただけると嬉しいなと思うんですけど、
ねえ、なかなかなか私がそんなすごいことをお伝えするの難しいんですけど、うん、好きっていうことがやっぱりとても力になると思いますし、うんうんうん、その好きが今なかったとしても、うん、今の瞬間一生懸命やってるとそれが結果好きになると思うんですね、うん、私はその過程の中でこの仕事が好きになった部分もあるので、うん、今もしなくてもそれが好きになるかもしれないし、はい、好きになったらそれがやっぱり一生のお仕事だったりビジネスになるのかなと思ってるので、うん、そうですよね、今あるものをね頑張っていくといいんじゃないかなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
こちらこそありがとうございました。
本当、はい、本当にもう私もね、こうね、好きなことね、いろいろとこうあっちこっち分散してしまうタイプなんですけれども、やっぱり今できることをね、一生懸命やるっていうのがやっぱり一番大事なのかもしれないですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
成功へのバイブル、経営の教科書、アドプロモートの吉田社長がこっそり、そしてしっかり伝授します。吉田秀樹著、ウェブマーケティングのプロが明かす超ネット反則、明日の出社が恋しくなる73の言葉、好きを仕事にする一人ビジネスの始め方の3冊です。ただいま絶賛発売中。お求めはお近くの書店またはアドプロモートのホームページをチェック。
はい、後半戦ですね、
はい、
後半戦のコーナー、渡来さんのラジオミニドラマビジネスエールテール、
やったー、
はい、
コーナーでー、
どんなコーナーなんですかね、は
い、うん、ミニドラマと冠にこうついてるので、
うん、
はい、私 の、 その声優である一面、うん、ミニドラマでこうビジネスのことを題材にしてお伝えしていこうかなっていうコーナーになってます、うん、はい、で、はい、記念すべきコーナー初回ですよ、
うんうんうん、
なのでちょっとこうドラマのところをとある方にゲストに出演していただいて、
はい、
はい、コンビニをこう題材といいますか、
コンビニ、
はい、テーマにしてお伝えしていこうと思います。
はい、
はい、
お願いします。
それでは聞いてください。
はい、
ごめんお待たせ。
うん、全然待ってないよ。ケイちゃんの家でタコパするの久々、
ねえねえ
楽しみ。
ちょっとお茶切らしちゃってさ、コンビニ行っていい？
もちろん。あ、ねえケイちゃん、コンビニってすごいんだよ。
何急にって、いつものビジネス知識マニアの発動ね。
そう、普段何気なく使ってるけど、コンビニってお客さんの行動パターンとか効率化とかをギュッと凝縮してるの。やっぱりそういうの大好きな私は来るたびに別の意味でドキドキしちゃうわけよ。
へえ、そうなんだ。例えばどんなとことか？
まずはこの外観よね。だいたい入り口の横のところに雑誌ゾーンがあるじゃない。最近は立ち読みできないものも多いけど、やっぱり見かけたら買わなくても手に取ったり、立ち読みできたら読んじゃったりするじゃない。それでうちにはお客さんがいますよ、だから入りやすいお店ですってアピールして人が入りやすい雰囲気を作るの。
はあ、そうか。確かに人がいない店ってちょっと入るのに勇気いるもんね。
あとはお弁当の位置よね。
お弁当？
けいちゃん、初めて来たお店ってどう歩く？
どう、どうって、とりあえずレジから遠回りしてぐるーっと一周するかな。
そう、そこよ。
どこどこ、何が？
そのぐるーっとした終着点に売り上げが大体1位のお弁当類を置くことで他の商品を見てもらうの。そして途中にドリンクとか菓子パンとかあって、こうついつい買っちゃうわけよ。 さすがコンビニ。あとは
分かった。とりあえずお店入ってお茶買って、それから家で聞くから、家行って温まろ
うん、分かった。はい、ということでした、うん、ゲストはミキさんでした、は
い、
やったー。
いやー、2人なんか声違くないですか
声違うんですかね。
すっごいもううまいっすね。
この台本も私が書きまして、
お
う、はい、
すごい。
ミキさんにやってね、うん、お願いしてやってもらいましたが、楽しかった。
楽しかったですね。これすごいですね。これやっぱりあれですよね、あのコンビニっていうのはこれ売り上げを上げるためのなんと仕組みみたいな。
あ、そうですね。
ははは、
いろいろこう見えない仕組みがいろいろ凝縮されてるっていうのが、うんうん、はい、
これ知らない間にあれですよね、コンビニに入ってお客さんが動線に沿ってこう、ね、買い物を効率よくする仕組みが出来上がってるんですね。
そうですね、
あの狭い空間につい
で買いのチロルとかもあの場所に置いてあるのは計算です。
あのあれですよね、確か、コンビニ入るとすぐに雑誌コーナーがある、
はい、
さっきあれも全部戦略なんですよね。
戦略です ね、
うん、ね、
最近本当あの、うん、立ち読み防止テープみたいなの増えましたね。
そうなんですか、
はい、コンビニもだし、うん、あの古本屋も前は全部立ち読みできたのに最近できないなっていうのが、やっぱりお客さんが立ち読みばっかりしてるやつ買わなくなっちゃうからっていうのがあるのかなっていうのは思いますね、
うん、安心して、ね、お入りくださいっていうイメージはもう通り越したんですかね。
確かに、でも、ね、こう雑誌ってやっぱりフラって見ちゃう。
そうそうそう、ついつい見ちゃいますもんね。自分結構コンビニで買いますけどね。
私はおやつをよく見ます、ね、
うん、おやつ、
お菓子コーナーとかスナック菓子コーナーとか。
これ結構真ん中あたりにありますけどね。
あ、そうですね、うん、フラーってした後にあの中にこう6の字みたいな感じにこう入って
くる。6の字、そうそうそう、はい、ね、真ん中でね、
はい、
うん、ちょうどこうぐるぐる回るとかね。
でお菓子もすごい回転早いらしいですからね、うん、売れないともう1週間で下げられるっていう、う
ん、あれでしょ、コンビニの超激戦区でしょ、あそこに置けるっていうのは。
そうですね、すごい、うん、こう、
うん、
多分なんでしょう、審査を勝ち抜いた重さが。そうそう、うん、でもダメだったら一瞬で落とされる。
全商品が激戦区らしいですよ。私の本も3冊出したんですけど、
はい、
絶対にコンビニに置けないぐらいのね、
コンビニ置け
ない、コンビニ置けたら多分もうミリオンセラーじゃないですけどね。
コンビニ置けたらもう相当、うん、もう売れてるっていう、
めっちゃ売れてるってね、うん、お菓子なんてすごい数できるんでしょやっぱり。
あ、すごい、
ね、その中からの激戦区ですからね、
うん、でも最近はあれですもんね、コンビニごとにプライベートブランドとかも出してるから、うん、
はいはいはい、
まずそこ優先になっちゃうから、さらにスペースが狭まった中でどうアピールしていくかと、
うん、そうですよね、はい、もうメーカーさんも大変だわこれって感じでね。
いやいやいや
なんか急に栃木弁がちょっと出ちゃったんですけどね
そうかそうか、なんかすごい真面目なトークになっちゃった。
いやいやいや、ね、実はコンビニの、ね、戦略っていうのはね、マーケティングの結構原理原則的なね、
うん、
レジ前商法とかね、うん、子供向けのおもちゃなんか下の方にあったりとかね、
は
い、うん、
ます
ね、そういうのをよく聞いたりするんで参考にはしてるんですけどね、
おでんとか肉まんとか。そうそう、今の季節だと買っちゃいますよ
ね、
いい匂いするって思った
ら、あ、おでんといえば最近の事件でなんてね、あ、あ、まあ、これ時間があれ
にな
っち
ゃう、最近じゃないんですよ、
最近ではないか、ツンツンツンツンツンがありましたよね、
はい、
まあね、まあ、あんまり、
はい、まあ、そんな困難もありつつ、
そうそうそう
そう、はい、次のドラマも期待していただければ、ね、と思います、うん、はい、ラジオミニドラマビジネスエールテールのコーナーでした、
はい、
せっかく作ったホームページ作っただけになってませんか。
私たちウェブマーケティング会社のアドプロモートにお任せください。
ホームページ作りから有効な活用法まで責任持ってお手伝いします。
ウェブマーケティング会社のアドプロモートです。
ホームページの無料診断も実施中。
稼がないと3回目の放送エンディングです。
はい、
いやー、どうですかね、はい、もう3回もうね、
もりもりもうもりもりでしたね。
ね、もうちょっと真面目な話もありね、
はい、
うん、もうね、あれですか、来週あたりからちょっといろいろとね、コーナーについてもう一度ちょっとおさらいっていうか、
はい、
ね、ちょっとその辺渡来さんの方から
そうですね、
お願いしたいんですけど、
いっぱいありますからね。
そうそうそうそう、
まずは、
うん、
あの吉田さんのコーナー3種類こう、はい、バリエーションがある感じですね。
あるんです、はい、
あのまずは1回目の放送でもやった 好きなことを仕事にして夢を叶える QA コーナー、うん、こちらの質問の方を募集してます、はい、というのと2つ目は好きを仕事にしている先輩紹介コーナーゲスト
です ね、
こちらは今回やった、うん、はい、高村さんのようなコーナーでお伝えしていきたいと思います、う
ん、
すごい人
を、ね、どんどん紹介したいと思います、
はいはい、3番目がですね、うん、まだやってないんですけれども、こちらお題テーマに沿って面白おかしく語り合うコーナー、
そう、
はい、こちらの方でもテーマがなんかこう、
本当にどんなテーマでもいいんです、はい、その一つのテーマでもうみんなでいろんな視点で ね、 でねちょっとこう話できればなと思いますので、はい、
こんな感じのテーマで話してほしいなっていうことがあったらそちらも、はいはい、送っていただければと思います、うん、で続いてはですね週替わりといいますか、うん、になるんですけれどもミキさんのコーナーですね、はい、こちらの、ミキのチョコステミュージックラウンジの方 の、うん、あの質問ですね、うん、ミキ先生に教えてほしいこんなコツこんな裏話みたいなものがあれば募集したいと思います、うん、はいはい、あとは続いて私のコーナーの方ですね、ラジオミニドラマビジネスエールテールのコーナーでの、うん、こんなコーナー取り扱ってほしいなっていうのをネタですね、
うん、元
の
ドラマネタ、
はい、ドラマのネタの豆知識的なものでもいいんですし、うん、私はこんなことをしたら商品が売れましたっていうエピソードももしよければ、もしそのエピソードの時に私の商品の名前出していいですよっていう時があったらそれも合わせてこう書いていただけると、うん、
宣伝になります、
ね、はい、宣伝にもなるので、うん、
じゃあ栃木県の人特にね、
はい、そうですね、うん、我こそは宣伝したい、ね、さらに成功したいという方いいよろしくお願いします、うんうんうん、というようなもろもろのコーナーをですね、
はい、
お便り、うん、あと普通のお便りでも大丈夫ですので、うん、大募集しております、
はい、
こちらの宛先の方がですねメールですと、すべて小文字で kn@crt-radio.co.jp、もう一度言います、 kn@crt-radio.co.jp です。ファックスの方ですと 028-643-3311、 もう一度申します、028-643-3311までお願いいたします。そしてここでですね、うん、
はい
はい、なんと3回目にして
そうなんですね、
はい、いいお知らせが、
うん、
はい、このすべてのコーナーでですね、
はい、
投稿して採用された方には、
はい、
特製のクオカード、うん、
クオカード、
はい、アドプロモートさんの特製のクオカードを差し上げたいと思います、うん、はい、太っ腹ですね。
ね、もうたくさん応募ね。
私も投稿しちゃうかな。
もうぜひぜひなんてね。
チョコステに投稿しちゃうかな。なのでたくさんのご応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい。
はい、ここまでは吉田秀樹と
渡来ゆきでお送りしました。
はい、お送りしました。はい、ありがとうございました。じゃあね、いつものコールでお別れしたいと思いますんでね。はい、よろしくお願いします。はい、さあみんなで。夜の面白トーク、あ、ごめんなさい、間違っちゃった、ね、もう一回いきましょうか、
はい、
さあみんなで夜の面白ビジネストーク、
稼がないと。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお送りしました。